本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
今日はですね、機材トラブルがあってね、4時から始める予定が5時になってしまいました。5月17日なんですけど、
1時間も奮闘してます。
本当にね、
ちょっと私、
はい、
ねえ、小泉さんが仕事ばっからで、
ええ、
マスのは自宅からなんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんで今、ちょっとベルを鳴らしたのはたまたまあったベルです。
ああ、だからね、大抵機械のトラブルはマスのさんの方が、なんか問題ありだろうって、そうそう、僕もなんかちょっとね、
まあ、
思い込みがたい、マスのさんちゃんとしてくださいよみたいな気持ちでずっといたら、こっちが悪かった。
まあでも、大抵私のせいなんですけどね。
本当に失礼しました。態度からにじみ出てたんじゃないでしょうか。
いや、でも、マイクが変とか、
はい。
いつも僕ですからね。
お恥ずかしい限りで、もう全く申し訳ありません。ちょっとね、はい、スカイプをまだもう一個試してみたいのがあって、最新版に、バージョンアップするっていうのを、
はい。
やろうとしたら、なんか別にその必要もないみたいだったんですけど、スカイプのホームページに行って、
はい。
正式に、ちょっとね、最新版があるかどうか、試してみようかと思います。
はい、なんかでも、今日、今だからスカイプ諦めて、
そう。
なんかズームっていうのでやってるんですよね。
そう。ズーム飲み会で有名なズームです。
ちょっとでも音が違う気がします。
いいですか。
こっちの音の方がいいんじゃないかな。
あ、やっぱ繁盛してる。僕もはね、
なんでしょうね。
ズームは本当にね、数回しか触ったことなくて、やっぱね、慣れてるものから変更ができない、なんかそういうおじさんのならではのやつですよ。
いやー、小泉さん、まさに今僕そのことに直面していて。なんかね、ちょっと雑談になっちゃうんですけど。
はいはい。
日めくりカレンダー短歌集を作ることになったんですよ。
お、よかったですね。
で、僕の短歌を365日の日めくりにするんですけど、
はい。
もう短歌を選ぶのを私ね、
はい。
プリントしたやつをこうめくりながら選びたかったんだけど、一緒にやってくれる人が、その、パソコン画面上で、もう単価に日付をつけてってほしいっていうのね、エクセルで。で、エクセルをもう、私使ったことないんですよ。
ああ。
小泉さん、エクセルって使えます？
ね、エクセルは使ってないんですけど、エクセルに互換性のある、
はい。
なんつったっけな。
Google なとか？
ね、違うんですよ。うん、昔からある。オープンオフィスっていうアプリケーションを昔から使ってるんですよ。これ無料なんですよ。
ああ。オープンオフィス。エクセルって、エクセルでいいの？
うん、どっちでもいいんじゃないですかね。
そう。でね、エクセルが、まず私入ってないから、その、手伝ってくれる方が自分のMacBook を貸してくれて、その中にエクセルが入ってるので、こういうふうにやってくださいって教わってきたんですね。
はいはい。
で、ものすごくやりにくくて。
はい。
でも本当にやりにくくて、で、もうこの、とりあえずプリントしたいと思って、その、プリントするには、エクセルのデータを私のパソコンに移さなきゃならないじゃないですか。
ああ。
移さなきゃならないんですね。それで、
はい。
USB メモリを入れたんですよ。
はい。
人のパソコン、ノートブックに。
はい。
したら、同じ MacBook なのに私と設定が違うので、普通私の MacBook って USB メモリー入れるとね、画面に出るんですね。で、取り出すときはゴミ箱に入れると取り出せるんですよ。
なるほど。
でも、その人のノートブックはそうじゃない設定になってて、まず USB メモリー入れたけど何も出てこないんですね。でも、しょうがないから、ゴミ箱もないんですよ、その人のノートブックは。
なるほど。
MacBook。それで、どうして出していいか分かんないから無理やり出したら、
はい。
それからもう起動しなくなって、で、僕がすごくやりたくなかった Excel の作業もそこで止まってしまったんです。
はいはい、まずいですね。
もう、その、 やりたくない、やりたくないって以前に、もう MacBook が故障したのか。
多分壊れてはないと思いますけど、そのぐらいで壊れたら。
なんと再起動した。
うん。
なんか僕のその嫌だという怨念がね。
そうですね。
MacBook に力を与えたのか、
はあ、
いくらパスワードを入れても開かなくなっちゃったの。
あ、でもね、それオカルトみたいですけど、多分あるんですよ。あのね、妻がね、機械すごい嫌いなんですよ。うん、ありとあらゆる機械に、
はいはいはい、
自分は嫌われているから私も嫌いだみたいな、とか言って、うん、本当にね、リモコンとか、何個も動かなくなったり、うん、スマホも調子悪いし、パソコンもすっごい調子悪かったり、とにかく機械がダメなんですよ。
なんかさ、そういう人ってさ、体の中に磁場とかあるんじゃない？そう、
あのね、多分ね、静電気が大量発生する体質らしいんですよ。あ、まあ本当かどうかわかんないですけど、室井茂さんがそういう体質だっつって、妻が言うには、私と同じだって言って、だからあのガソリンスタンドに静電気防止のなんか大爆発とか起こらないように、うん、
はいはい、
あのゴムのなんか丸っこい平べったいのが機械にこれをタッチしてからあの給油してくださいみたいなのがあるから、あれをもらってきて、
うん、
常に触ってればいいんじゃないかっつって、マスオさんもそれかもしれないですよ。
まあね、でも、そう。だから、オカルトチップに聞こえるけど、何か本当はあるんですよね、その、静電気とかね。
僕はね、機械に対しては常に感謝の気持ちでいっぱいなので、そんなに滅多に調子悪くならないんですけど、今回のスカイプだけは本当にね、参っちゃいました。
いや、もう、それでそのね、その、手伝ってくれる、カレンダーの手伝ってくる人が若いんですけど、私には。
はい、はい、はい。
で、もう本当、本当申し訳ないんだけども、僕昔はパソコンって MacBook も使えたし、Windows も使えたんですね。
おう。
両方使ってた時期もあるんですよ、若い時は。
そうなんだ。
そう、驚きでしょ？今はもう、同じ MacBook 同士でもそんなに使いこなせなくて、
うん。
あとね、エジェクトボタンっていうのがあるの？エジェクトボタン？
エジェクトボタン。
その存在、エジェクトボタンっていうのはなんかその、
取り出す。
ファイルとかを取り出す。それを僕知らなかったんですね。
今そんなのあるんですか？
なんか、いや、Mac ってとりあえずゴミ箱に入れると出てくるんですよ、全部。
そうですね。僕もね、MacBook Air 2015は持ってますよ。
うん。で、ゴミ箱に入れるっていう方法しか知らなかったから、
うん。
エジェクトボタンをまず知らなかったんですね。
うん。
エジェクトで合ってるのかな？なんかもう言葉もあやふやなんですけど、で、そんなボタン知らないって言ったらすごい驚かれて、で、いやだって知らないし、今までもう何十年もね、
はい、
ゴミ箱に入れるって方法しか使ってなかったのに、
うん、
お借りしてるパソコンはゴミ箱がないから困ったんだよとかって言って、でも壊した僕にすごく分が悪いじゃないですか。
そうですね。
うん、そんな感じで、もう、でも申し訳ないけど、もう年だし、
うん、
本当に単価を選ぶのって繊細な作業で、
うん、
やっぱ紙に縦書きでプリントしないと分かんないんですね、本当は。
なるほど。
で、エクセルで横書きになったまま数字を振るなんていう作業は、
うん、
その方は優秀だからできるかもしれないけど、
はい、
僕にそれをやらせるというのは、
はい、
なんかこう、初めていつも手書きで絵を描いてた漫画家に、タブレットで描けっていうようなもんだとかって言って、
はい、
大喧嘩になっちゃったんですよ。
まずいですね。
うん、で、本当になんか、その、僕の老害な感じ。
はい。
新しいことを学ぼうとしない、エジプトボタンも知らない感じとかが、
うん、
もちろん僕が悪いんだけど、
うん、
もう一生知りたくなかったとか思って、エジプトボタンの存在なんて。
なるほど。
ごめん。エジプトボタンであって、だった。エジプトとか言ってた。
あ、エジプトとイジェクトで言ってたんですか。なんかやっぱ、うん、全然イジェクトって、こっちの認識のあれもある、せいもあるかもしれないですけど、イジェクトでずっと聞こえてましたよ。
うん、ごめんなさい。イジェクトボタンっていうらしいんだけどね。で、そのボタンは、適当なファイル、どこでもいいからどんなファイルでも開ければ、
うん、
そこに、そのイジェクトボタンがあるって習ったんだけど、まずさ、人様のパソコンの中のさ、適当なファイルを開けようと思わないじゃない。
そうですね。
で、それで、LINE でね、教えてくれてたの、そのやり方を。
はい。
まず、どんなファイルでもいいから開けて。 って言われたんだけど、
はいはい、
そんなことが僕の求めることに近づくと思わないから、
はい、
僕はその USB メモリを取り出したいのに、そんなどこでもいいからファイル開けてっていうのが僕の望みに近づくと思わなかったのね。わかります？この説明。
わかりますよ。
僕がしたいのは、自分の USB メモリを取り出したいだけなのに、なんでどこでもいいからファイル開けろなんて変なこと言うんだろうと思っちゃったのね。
はい。
で、まさかの開けるとすべてのありとあらゆるファイルの中にエジェクトボタンがあるっていうのを初めて知ったのよ。
本当にあったんですか？
あのね、Mac の仕組み上、ごめん、エジェクトじゃない、エジェクトね。
はい。
Mac の仕組み上、どんなファイルでもいいから開けると、
はい。
そこにすべての世界が入ってるの。
あ、そうなんですか。
そう。だからどんなファイル開けても USB メモリを取り出すことはできるもんね。でもそんなこと知らないもん。まず画面に USB メモリが入ってないアイコンが出てこないだけでもうおかしいと思っちゃうじゃない？
うん。
で、なんか僕の側の正義としては自分の使ってきた MacBook と違う設定だからしょうがないと思ってるんだけど。
はい。
でも一般的にはそのエジェクトボタンのことも読み方もわかんない僕の方が間違えてるじゃない？
ああ、まあ、そうかもしんないですね。なんとも言えないですね。
そう、結局どうしたかっていうとね、人の手を借りてね、その手伝ってくれる人もデータにプリントできるデータにしてくれたから、
はい。
それを、さらに人に頼んでプリントしてもらって、やっと手元に単価が届いたって感じ。
ああ。大変でしたね。
本当に。そんな感じだったので、小泉さんの奮闘は一言じゃなくて、
はい。
かつ、僕のせいかもしれないとずっと思っていたから、
はい。
ハラハラしましたよ。
いやー、僕も、増野さんのせいだと思ってたので、お恥ずかしい限り。
大抵は僕のせいですからね。今までの機材トラブルで小泉さんのせいだったことないもん。
あんまないっすよね。そうそう。
大体僕、いつも言いますけど、小泉さんから送っていただいた、音声データをダウンロードする作業をいつも忘れて、一週間以上経っちゃって消えちゃってね。
大抵3日の設定にしてますからね。
それで、ごめんなさい、消えちゃったのでもう一回送ってくださいって毎回言ってるもんね。
いえいえいえ。
で、この間なんて、ちゃんとダウンロードしたのにわざわざそれをうっかり消しちゃって。
ゴミ箱の中に入ってない。あ、毎回空にしてるんだ。
そう、そう、わざわざゴミ箱を空にする癖があるの。本当に嫌がらせみたいな感じのね。
はい。
本当すいませんでした。
いえいえいえ、こちらこそ。今回もね、今日までに、前回の分編集してデータを送れば、データが2つにならないから、ダウンロードし忘れない。うんっていうふうに思ってたんですけど、なんかね、家のパソコンも調子悪くて、ハードディスクにエラーがすごい出て、編集しても音声がなんか入れ違いになってリピートされたり、すごい変、ダメなんですよ。
奥様が触ってしまったとかじゃないですか？静電気で、
まあ。そうかもしれないですね。まあ、ただ、
そうなんですよ。
部屋が汚すぎて、いろいろ、なんかコードに、が引っ張られたりして調子悪くなってるのかもしれない。
そう、だから小泉さんからデータを2つ送っていただくと、1つダウンロードして気が済んでしまって、
ええ。
もう1つ忘れるってよくありますね、僕ね、確かに。
そうなんですよ。
もうそもそも僕、人から来たメールも、
はい。
メールの中に3つぐらい要件が入ってると、
ええ。
一つ目読んだだけで、それが全部かと思ってしまい、あと二つの要件を読みそびれてることとかよくあるもの。
あ、それは僕もあります。
本当恐ろしいですよ、自分が。
恐ろしい。
そんな私たちととっても闘争な小説を読みましたね、108。
あとね、僕ね、
108、
ちょっとね、ちょっと、うん、あ、もう一個余談ですいませんけど。
余談が、雑談が。
東京新聞に子育て日記の連載をしてるんですけど、それの文字数があって、それをね、1行13字かける何行とかなんですよ。で、それを、ちゃんと書、そのオープンオフィスのワードみたいなファイルにすると、
だ
いたい6枚ぴっ ったりになるって思ってたら、
うん、
あの、前回が1枚分足りなくて文字数が足りませんって言われて、ああ、恥ずかしいって思って、なんか手抜いたみたいだ、みたいになって、で、今月締め切りがあって書いたら、ちょっと1枚分多かったんですよ。
ああ。
なんかもう認知症みたいな。はい。
それはね、僕もあります、実は。
僕ちょうどぴったり揃えたつもりが、1枚分ちょうど前後しちゃったんですよ。
僕ね、自分が文章を書くときに一番時間かかるのは文字数数えなんですよ。
あ、
それで、それさえなければ僕は書くのめちゃめちゃ早いんですね。メールとかもさっさと書いちゃうんだけど、文字数を合わせるのに何よりも時間がかかっているの。まず、その、エディターソフトの行数を変えるのもとても時間かかるし、もう、勘違いで文字数増やしちゃったことも減らしたこともあって、あのね、前僕小説、短い小説の連載やってたことあるんですけど、
はい、
それってすれ違うと聞いた歌っていう本になったんだけど、
はい、
その本の中に入ってる短編小説って長さがまちまちなのね。それは僕が間違えてまちまちにしちゃってるの。でも編集者が言えなくて、
はい、
もうまちまちのままそのまま載せてたんだっていうのよ。
あ、じゃあ。
それ言ってほしくない？僕言ってほしかったよ。
そうですね。
ほんとショックだった。で、毎回僕がまちまちだったので、しょうがなくレイアウトを工夫してたっていうの。
ああ。
そんなのってさ、そんな横暴な、なんか大物作家じゃないんだからさ。すごい怖かったよ、僕それ。連載が終わるときに言われたんだよ。
そうですね。
早く行ってって感じ。怖かった、はい、僕のせいなんだけど、それ。僕のミスなんだけど、怖かった、だから、あれは本になった時にちょっと直してるんですけど、はい、だから、長さがバラバラなの、結構、一個一個の話の。
はい。
だから小泉さんのその、過ちなんか、言っていただけるだけいいですよ。
あ、そうですか。
一枚多いですとか。
そう、だからね、間違えないように、5枚分だっていうふうにメモを作ったんですけど、うん、それが間違ってて6枚書いちゃったんです。
あ、でも僕、文字数間違いやすい連載って、テリーブロスの仕事がそうだったんですけど、結構何文字かける何文字かける何文字みたいな、すごい細かいレイアウトだったんですね。
うわ、むっちゃ細かい。
で、毎回それがいつも間違えるから、
はい、
すいません、文字数合ってるかご確認くださいねって書き添えてたの。
はい。
そうすると間違えてますねって返事が来て。もう本当にそればっかし、いつも、それがなければね、どれだけ原稿が早いかって感じ。もうなんか老人の話みたいですね。
はい、もう認知症。
恐ろしいな
ぁ。ねえ。じゃあ108いきますか、若者の話。
いきますか。なんかでも、もう、そう、僕ちょっとね、その、母の妹が亡くなって。
あ、そうですね。大変だったんですね。
そう。なんか、その母の一番の話し相手だったから、
母
よりも元気で、本当に入院したと思ったら亡くなっちゃったの、脳一血かなんかで。だから、僕もきっと脳に来る家系だから、母もくも膜下やってるし、
はい、
母の弟もくも膜下で亡くなってるから、
うん、
本当に僕、今でも脳が心配だけど、これからもっともっと心配になってきます。
そうですね。僕も覚えようっていう意思が希薄なんですよ。記憶しようっていう。うん、だからそこをもう意識からまず間違ってるんだぞっていうのを、ちゃんと変えていかなきゃいけないような気がするんですよね。
その辺はね、僕、演劇出た時初めて必死で覚えたんですけど、
うん、
やっぱり記憶力なんまじゃなかったですね。すごい頑張ったけど、やっぱり結構難しかったです、セリフを覚えるの。
なんかね、ともすると積極的に忘れたがってることすらあるんですよ。
ああ、僕もそうかもしれない。僕自分の電話番号とか時々はわかんなくなりますもん。
それは深刻
ですね。電話番号ってさ、だってさ、自分のには入ってるからさ、とっさに言うことってなくないですか？なくなくないとか変だけど。
まあ、それだけは覚えてますよ。昔はね、いろんな、電話番号覚えてたんですけど、 とりあえず自分の電話番号と自宅の電話番号、だから妻とか母の電話番号はね、覚えてないんですよね。いつもスマホ見て調べちゃう。
まあ、こういう話が永遠に続いちゃうそうなんで、108に行きましょうか。
行きましょう。もうなんかね、恥ずかしい。
まあでも108良かった。小泉さん、ちゃんと映画と小説の順に見てくださって。
なんかだからね、映画見て、すごい、ポイントの立て方が、レギュラー入りをとか、レギュラー目指さずに、それ以下のベンチ入りを目指すみたいなところ、すごい好きなんですよ。
でもだいぶ違う小説だったでしょ？
うん、ところが、それよりもっと重要な問題がいっぱい書かれてたんですよ。
そう。ちょっと初めて聞く方に説明すると、僕がこの108っていう小説を進めるにあたって、まず映画版を見てから小説版読むと両方楽しめるけど、
はい、
逆にしちゃうと多分映画がつまんなく感じられるって
本当その通りでした、
そう。で、それはどういうことかっていうとね、この小説でも珍しくて、出版される前から映画化決まってるんですよね。
あ、なんかでも後書きっていうか解説がね、
解説、う
ん。監督さんが解説書かれてて、うん、で、もともと
まだ
作者さんと知り合いだったんですよね。
なんか出版される前に原稿読んでるんですよね。
そう。ゲラの状態。しかも、初稿みたいな、すごい分量の膨大なやつを読んだんですよね。
そう。膨大なやつを短くしてるんですよね。
そう。これじゃ長すぎる。
だから、なんか、そういう、その場合には映画と原作かなり違くて、
うん、
で、この間も言いましたけど、その、映画化した時に原作者のコメントが、すごい不満げだったんです、
うん。
で、監督は俺よりモテないんだなと自分納得させましたって言っててね、
うん、
で言われてみると、確かに小説版面白く読んだんですよ、とっても今回、
うん。
かなりさ、謎もある話で、
うん、
まずさ、二つも謎めいた出来事があるんだよね。主人公の男の子の恋人が突然、うん、私は実はあなたと出会ったのはこの間が初めてじゃないと。今回付き合う以前に実は昔会ってるんですって言われるんだよね。
ゾッとしますよね。
で、その謎がまず一つ大きな謎じゃないですか。
うん、
さらに、昔野球やってた主人公が野球をから離れて、うん、友達とも離れてるっていうのがもう一つの謎なんですよね。
そうですね。
で、村上春樹の小説とかそういうのあるじゃない？その、なぜ仲間たちがバラバラになってしまったかを探り当てる小説とかあるじゃない？
はい、いやー、もう昔読んだ気だから忘れちゃいました。
うん、そういうことをあの人書くんだけど、確か色彩を持たないなんとかとかいうやつなんだけど。
それは読んでないですね。
うん。それでね、だから読んでると、その一つ目の謎の、なんでその彼女は昔出会った人だったのかっていう謎は半分ぐらい読むと謎が解けるんですよね。
そうですね。
そう。それでその後は、その、なんで友人たちとダメになっちゃったか、
うん、
高校野球一緒にやってた仲間たちと、そうになってしまったかっていう謎が解けていくっていう話になってるんです
よ。ただね、僕そこはあんま謎だと感じてなかったんですよ。
あ、そうなんですか？
高校野球で厳しい練習をしてた、そういう強い強豪校の選手だった人って、あまりに厳しかったから、もう卒業したら野球からすごい離れたくなっちゃって、そういう友達とも疎遠になるみたいなのはよく聞いてたんですよ。だからかなぐらいにぼんやり感じてました。
なんかだってさ、主人公の恋人はさ、うん、主人公が野球やってたことさえも、やっと知るんだよね。
そう
ええー。で、昔出会ってたにもかかわらず、その時もさ、知らないんだもんね。
ええ
ー。そこはちょっと僕、あ、なるほどなと思って読んで、ただ、思ったよりもとっても小説としてのこう、牽引力っていうのかな？なんか引っ張っていく力のある小説で。
引っ張
っていく。映画版はさ、僕好きだったんだけど、
うん、
その、友情関係とかにしかスポット当ててなくて、
そう。
この間小泉さんがおっしゃったみたいに、新聞記者の新米の女の人とか本当にいらないよね。
正直面白くない。
あそこ、あの人いらないしさ、
うん、
原作にあるのはさ、その、うん、その謎プラス、例えば監督が嫌なやつだけど、でも信頼してるとかさ。
そうですね。
そういうこう、原作にある重要なエッセンスの全然どうでもいいとこしか拾ってない感じがして、
うん、
あの、僕映画好きなんですよ。映画も好きなんだけど、この原作であの映画にしたってかなりのずずしさだなと思って。
そうですね。ね、まあ、あの、2時間にまとめるのが大変だっていうのはわかるんですよ。
うん。
ただ大事なものを削りすぎじゃないかって思うんですよね。
そう。大体さ、その、主人公の親友に恋人がいるんですよね。
ええ。
で、その恋人のことをとても大事にしていて、
ええ。
普通男の子とか浮気したがるかもしれないのに、もうものすごくその人に忠誠を誓ってるじゃないですか。
ええええ。
それが実は伏線なんだよね。
はい。
それ、まあちょっとそこは多分ネタバレだからそこまで言わない方がいいんだけど、
うん、
映画版だとさ、別に恋人がいることが何のこう話の展開に繋がんないじゃない。
そう。何にも繋がらない。
そこもちょっとだし、
はい。
あとさ、映画、小説版だとさ、その主人公がさ、ちゃんと活躍するじゃない？
そうですね。
あの、例えばサインを盗んだりとか、あと、ムードメーカーとってとても監督にも一目置かれてるし、ちゃんと、あの、試合にも出るし、
はい。
っていうのが、映画版だとさ、
はい。
なんかもっとせこい人物になってるよね。
なってますね。あとね、映画版ですごい気になったのが、うん、変だなって思って、ちょっと映画の悪口みたいになるんですけど、
うん、
主人公の友達がファーストからサードに移るじゃないですか、
うんうん。
それでちょっと絶好みたいになるじゃないですか。だから、
そうでしたっけ？
なるんですよ。でね、そんで、新入生で、あの、すっごいバッターがファーストと被るっていうのがあったじゃないですか。
くるくる、うん。
そう、だから、あれ、補欠で、レギュラー入り頑張ってるのにファーストってあるかなって思うんですよね。まあ、僕、高校野球そんな詳しくないから、わかんないんですけど、普通ファーストってね、打撃の超上手い選手が、守備で割と楽をするために入るみたいなポジションなんですよ。
なるほど。その辺は私野球知識ゼロなので、
ええ、
全くわかんない。
そう、だけど、だからそんなね、うん、補欠の、で、あれで、しかも三塁にわざわざ移ってレギュラー入りを目指すって変じゃないかって思ったら、やっぱ原作はそんなの全くないん
だ。ないない。全くなかった。
うん、だから、
原作の方がね、野球わかんなくてもちゃんとね、説明が、
うん、
あ、わかんないないにこういうことなのかなと思えた。
うん、だからね、野球にあんま詳しくないまま映画作っちゃったのかなっていう印象すら抱いちゃったんですよ。
なんかさ、映画版でさ、転校するみたいな話が出てこない？
う
ん、
転校するありましたっけ？
それ僕の勘違いかな？なんかライバル校に行く？
うん。
まあ違うか。それが小泉さんの今おっしゃってる、こう、ポジションを変えるってことだったのかな？
あ、そうかもしれないですね。
うん。なんかね、その辺僕野球詳しくなさすぎて、
そう。
108がすごいのは、こんなに野球に全く興味がない僕でも面白かったとこなんだけど、そう。でもさ、小説でとってもエッセンスとして大事な部分がいっぱいあったと思うのね。
そうなんですよ。
そう。それがさ、え、ここ拾って、ここを捨ててるのっていうぐらいのさ、本当にあの、新米新聞記者の女性いらないよね。
本当そうですよ。
あとさ、親子関係もさ、映画版だとさ、主人公の母親が亡くなってない？
え、主人公のお母さん亡くなりましたっけ？
さ、原作だと主人公のは両親ともいて、で、主人公の親友のお母さんが母子家庭なのね。
そうそうそうそう、親友がシングルマザーなんですよ。
でもさ、映画版だとさ、主人公のお母さんがいないことになってなかった？
あ、そうだったかもしれないですね。
確かもう家かなんかじゃなかった。
そうかも。
なんでそんな設定したんだろうね。
ねえ。
なんでさ、大切なポイントは拾わないのに余計なことを足すのかな。
本当ですよね。
あとさ、陰謀、 あの、好きな女の子の陰謀を入れたお守りっていうのもさ、はい、原作にはチラッと出てくるじゃない？
そうですね。
だけどさ、映画だとそれが結構さ、
うん、
結構長時間やってるじゃない？
そうですね。
だから、なんでこの映画もっと引きのあるとこあっちこっちにあるのにって思いました、僕は。ただ、
うん、
あの、監督側の気持ちに立ってあげるとね、
うん、
多分、大人になってからの自分を出したくなかったのとも、大人になってからの主人公の視点が入ると、
うんうんうん、
青春映画じゃなくなっちゃうっていうか、
うん、
あの、ちょっと引いた目で描くことになっちゃうから、
そうですね。
多分、高校生の眼差しのままで全部統一したかったなと思うのね。
リアルタイムで高校生でしたからね。
で、原作はさ、もう大人になってからの自分と昔の高校時代が交互に出てくるんですよね。
そうです、そうです。
で、それによって当時の謎が解かれていくっていう設定、だから、
はい、
その大人になってからの表現を一切なくしたことがあの映画のポイントなんだよね、実は。
確かに。
うん。それでその中でのあの補欠っていう野球選手の虚しさを描いたからああなったんでしょうね。
うん。
でも映画版で僕が言ったものすごくせこい活躍をするとか、
うん、
そういうことが原作だとちゃんと主人公がいいやつであることも伝わるし、
うん、
有能であることも伝わるし、
うん、
なんかこの小説の魅力は主人公が結構調子者だけでいいやつなんだよね。
そうですね、
うん、そこがこうとにかくこの面白さだと思った。で、映画もでもさ、キャラクターとしては俳優さんが上手いから感じいい映画だったよね。
そうですね、
うん、でも多分原作が好きだった人が先に原作読んで映画見たら、これはないよって怒ったと思うんだよね。
思う。
うん。っていうのをね、はい、ちょっとこれから見る方にはぜひ映画見てから小説読んでほしいと思っちゃいますね。
本当にそうです。ぜひ映画を先に見てください。
でも結構僕でも付箋付きながら読んだんで、
はい。
あの、ちょっと付箋付けた話をしていいですか？
どうぞ。
まずね、この小説はそういう、小説のオーソドックスな謎解きが2つもあるという意味でも面白いんだけど、すごくいいと思ったのがね、文庫版の73ページの、
はい、
タバコを吸うシーンが出てくるの。
はいはい。
それがさらっと書かれてて、
うん、
なんか、本当は高校生はタバコを吸ってはいけないけれども、僕たちは吸っていたとか書かないわけですよ。
うん、
もう、当たり前のことのようにタバコのシーンが出てくるの。で、文章がすごい上手いと思ったんだけど、読んでみていいですか？
はい。
その夜、太平寮の屋上は、純平、春山、健太郎、そして僕といつものメンバーが集まっていた。こういう場にノブはいない。ノブだけはタバコを吸わないからだ。っていう文章で、
はい、
もう全員がタバコ吸っててノブだけが吸わないっていうキャラクター設定も、
はい、
たったこれだけの文章で伝えてるんですよ。
そうですね。
そう。それで、高校野球なのにタバコ吸ってるっていうようなことで、いちいちさ、言い訳がましいこと書かないから、
うんうんうん、
すごい説得力なんだよね。
そうですね。
うん。で、あ、この人すごく小説、なんかすごくおこがましいけど、デビュー作でこんなに上手なんだろうってちょっと思った。
うん。
で、あとね、
はい、
次の伏線に行くとね、
はい、
109ページなんだけど、
はいはい、
あの、恋人が、その、主人公が高校野球やってたことも知らないんだけど、
はい、
俺ら自分たちが野球部だって必死に隠してたからさっていうわけ。あの、その飲み会で知り合ってるんだよね、昔。
うん、
そう。でもなんで高校野球だって言わなかったのかって聞かれて、
うん、
うん、俺ら自分たちが野球部だって必死に隠してたからさ。で、なんでって聞かれて、恋人に。
うん。
かっこ悪いって思ってたしっていうわけ。
うん。
で、僕、自分が運動できないから、野球部の人が自分たちのことかっこ悪いと思うという発想が昔なかったんだけど、高校生のための講演会を何度かしたことがあって、野球部の子に質問されたことあるのね。自分は野球部なんだけど、
はい、
あの、歌人の正野さんから見たらどう思いますか？かっこ悪いですか？って聞かれたことがあって、いや、自分は運動できなかったから、スポーツできるというだけでもう眩しくて、
うん、
すごく輝いて見えますよって答えたことがあるのね。
うんうん、
でも、あ、当事者は、大会系の当事者って別に自分たちのことかっこいいと思ってないんだっていう、驚きが当時その時あったんだけど、
うん、
この実際に野球経験がある早見さんも、そう書いてるから、そうなのかと思いましたよ。
ただね、僕は思うんですけど、
うん、
バスケ部はかっこいいと思ってますよ、自分のこと
は。あ、まあそうだよね。だから、サッカー部とかはかっこいいと思ってるんでね、
そうそう、
ちょっと今ね。
髪が坊主じゃないし。
そう。で、この主人公たちは、坊主じゃなくてギリギリ前髪があるって設定なんだよね。でもなんかあれらしいよ。本当に名門の、桐蔭学院にいたんだって、この著者は。だから、今その、高校野球に対する記事とかいっぱい書いてらっしゃるみたい。
去年出たノンフィクションがね、あ、今年かな、去年の高校野球が開催されなかったっていうノンフィクションがすごい面白そうなんですけど。
そうみたいですね。で、続けていい？
はい、どうぞ。
177ページなんだけど、
はい。
この小説って結局男の子同士のこうつながりみたいなものがメインなんだけど、なんか、この辺に書いてあることっていうのが、その、男の友達が恋人に取られてしまうみたいな気持ちだっていうふうに書いたのね。で、176ページ、要するにお前はノブが取られちゃうのを嫉妬してるってわけだな、って。だから恋人に取られちゃうと思ってるわけ。で、この感情って、かの有名なホモソーシャルという、ほら、明日のジョーとリキイシの関係みたいな男同士のつながり、恋人よりもそっちのつながりを大事にしちゃうみたいなことで、今女性にはすごく不評なんだけど、野球部なんてまさにそれだけでできてるようなものだと思うから、で、自分は結構そういうのなかったのでね、大会系じゃなかったから、小泉さんありました、そういうの。
実は恥ずかしながらありましたね。
男同士の仲間のつながり？
そう、僕は童貞の時そんな気持ちをよく抱いてましたよ。
あ、ほんと、それはどんな仲間たちだったの？まあ、寮生活じゃないけど、ほら、なんとか層に住んでたんだもんね。
サークル活動とかで。
それでさ、
うん、
今だとこういうことってさ、結構批判する人もいるのね。男同士のつながりで女を排除してみたいな。でも、野球とかってまさにそういうものがみんなの見たいとこなんじゃないかっていうのを改めて思いましたね。
そうですね。
うん。だってみんな野球監督気分で野球見るんでしょ？
ああ、わかんないですね。
あとね、僕が気になったのはね、262ページの、伊集院光っていう名前の人が出てくるんですよ。
そう
そうそう。これはどういうこと？伊集院さんってこっから名前取ったの？
あのね、ラジオで言ってましたよ。自分がそのね、野球やめて、すごい苦しかった時期に救ってくれたのが、伊集院さんの大デカナイトだったっつって。
だからわざと名前を使ったんだ。
そう。本当にファンだから使ったみたいですよ。
まあ、時間軸的に言ったら伊集院さんのが先だもんね。
うん。
で、すごいのはさ、伊集院光っていう名前の選手ってことになってるんだよね。
はい。
だから伊集院光に似てる選手じゃないんだよね。
そうですね。
うん。っていうところにすごく気になりました。あとね、あと282ページが最後なんだけど、
はい。
ここにね、審判の人がね、
はい。
最後の試合の時に長い間審判を務めてきて、こんないいゲームはそうそうありませんでした。ナイスゲームでしたっていうの。で、やっぱすごい小説としてのこう力量っていうか、ちゃんと試合を描写して、
そうそうそうそうそう。
すごくご都合主義じゃない試合の描写なんですよね。
これがね、強豪校同士が1回戦で当たっちゃうんですよね。
そう。
優勝候補の本命みたいなチームが。
すっごく惜しいけど、うまくいかない感じをすごく上手に描くんだよね。
そうですね。
だからスポーツなんてさ、いつも思うけど、すごく惜しいじゃない、勝っても負けてもいつも。
そうですね。
ほんのちょっとしたことで勝ったかもしれないと思ってしまうじゃない？そういう描写がすごい面白かったな、その、だから野球全然好きじゃないんだけど、こういう風に工夫してみて、うまく持ち直したかと思ったけど、でもダメでみたいなさ。
ただ本って分量があるじゃないですか。
うん。
この後ろの方でこれだから、あれ夏の大会どうなるんだ、あれここ勝ったら、この後の試合はみたいなのがあったら、なんか負けんじゃないかなみたいな。なんかそんなやって、まあね、読んじゃった。
あの、本ってさ、あと何ページで終わるって想像しちゃうからさ。はい、でもほら、あれじゃない、ほら、タッチ方式でさ、
はい、
突然甲子園が終わるっていう描写があるじゃない、タッチって漫画。あれみたいにする可能性はあるよね、昔話だから。
そう、それもあるんですけど、なんかやっぱそ、うん、そういうね、余計なことをね、気にしちゃうんですよ。
そう、本ってさ、どのくらいで終わるかが目で見えるからね。これ電子書籍読んでたらさ、何ページか案外わかんなくてさ、
う
ん、勝つのか負けるのかわかんないかもね。
そうかもしれない。
うん。でもなんか僕それも、自分もね、運動音痴の小説書いたことあるんですね、僕は運動音痴っていう。はいはい、で、やっぱ水泳の、戦いのシーンがあるんだけど、
はい、
とにかくスポーツ嫌いだし、書きたくないから、
い
やいや書いたのね。で、いやいや書いてるから、やっぱりこう、もう、いやいや書いた感があって、自分にしては頑張って会社を創設なんだけど、やっぱこういう野球のことを書ける。で、結構熱いんだよね、全体に。甲子園で盛り上がるとことか、自分が締め、自分がちゃんとメンバーになれるかどうかの描写とかが、いちいち熱くて、
はい。
あ、自分にはないな、こんな熱さないなってずっと思ってたんだけど、でもちゃんと試合の描写があって、こうやって、いい試合だったって描かれると、
うん、
負けたけどいい試合ってあるんだなっていうことが、スポーツ全然興味ない僕にも伝わってきたので、
あのね、2008年か7年ぐらいに、新潟の文理高校が甲子園で準決勝、あ、決勝戦まで行った試合があるんですよ。
うん。
それがね、決勝で結局負けちゃうんですけど、初回とか初めの方に大量、8点差ぐらいつけられて、うん、あ、もうダメだ、終わったって思ってみたら、最後の方ぐんぐん点取って、相手チームも点取って、とうとう1点差ぐらいまで詰め寄ったけど負けるっていう試合があって、
うん、
それはね、負けたけど、むしろ勝つより、いい試合だった、みたいに思いましたよ。
なるほどね、
うん。
もう自分はスポーツをちゃんと見たことないんですね。野球なんて最後まで見たことないしね。多分ね、5分以上見たことないと思う、テレビでも。全く興味ないから。はい、自分にとっては拷問みたいなものだから。それでも、小説というメディアでこれだけ面白がれるってことが、
はい、
本当にこの早見さんには感謝の気持ちでいますね、僕は。
まあ僕もね、実際試合を見てると飽きるんですけど、野球漫画は飽きないですよ。
ああ、野球漫画だって見たことないもん、ほぼ。
うん、
でもさ、巨人の推しとかちょっとだけ読んだことあるけど、だって、とんでも漫画じゃないですか。だってさ、玉がこうさ、砂で埃で消えるとかいう、消える巻きとかさ、これなんでみんな真面目に読んでんのって子供心に思いましたよ。
キャプテン読んでください、キャプテン。
キャプテン面白いんですか違う。
千葉明夫のキャプテン。めっちゃいいですよ。プレイボーイもいいですよ。
ああ、もう全く興味ない。
はい。まあ、言っただけです。
ちなみに、その、僕、早見さんの小説ね。
うん。
もう一冊だけ持ってて。
ああ。
それはね、小説王っていうの。
へえ。
で小説を書くこと自体が小説のテーマで、
はい、
で僕は早見さんの本読みたいんだけど、やっぱり野球興味ないから、
はい、
怖くて他の読めなかったのね、ミステリーも興味ないし。でもこの小説王だけはなんか自分に興味あることにつながってる気がしたから買ったんですよ、ハードカバーで。
ほほう。
で、まだ全然読んでないんだ。2016年に買ったんだけど。
ほう。お、うん、小説、表紙が土田正樹さんじゃないですか、編集王の。
そう、そしてこれもドラマにもなってるんだって、漫画にもなったんだって。
いいですね。
だから僕がこんな風に紹介するまでもなく、とっても人気作家の山本周五郎賞も取ってらっしゃる方なんですけど、でもやっぱり、この108のこのテーマじゃなかったらまず読まなかったと思うし、
うん、
補欠っていうね。
はいはい。
自分にもちょっとシンパシーを感じられそうな、こう、強豪校なのに補欠というポジションの立場の弱さ。
はい。
はい、すごい、なんか、なんて言うんだろうね、小説家として最も財産を持ってるっていうか、小さい時から本読むのが大好きだったらしいですよ、インタビュー読んだけど。
へ、
だけど、 高校、中学、高校は野球やってたから、全然こう、本読まなくなっちゃったんだって。
なるほど。
それで、なんか二つ先輩に有名な野球選手がいて、
で、あ、高橋由伸さんですね。
そう。でも、その人には負けると分かって、こういう人がプロになるんだって思ったので、自分はライターになったんだって。ライターになったんだって。いやー。テレ作でこんなに上手なのかってちょっと思いましたね。
そうですね。
あと、これ、これ映画にしろって言われたときに、ああいう判断する監督もある意味大胆な人ですよね。
そうですね。
うん。でも確かに全然違うな人を思えばとてもいい映画だったと思うんですね。だって原作にないエピソードなんだもん。うん、クライマックスとかも。
そうですね。
うん。あと自分だけ選ばれて相手が選ばれない、親友が選ばれないっていう残酷さみたいなものは結構テーマになってたものね。
う
ん、
そうですね。
うん。映画版だとさ、自分が奪えなくて相手だけが落ちちゃうっていう残酷さがさ、うん、変な解決の仕方するとこが僕すごく好きなんだよね。すごく素っ気ない。え、そんな解決の方法っていうところが、案外現実味があって好きだったんですよね。
どんな解決だったか忘れちゃいました。
まあ、それはちょっとオッチになっちゃうので、あんまし言わない。まあ、友の会で言ってもいいけど。
そうですね。
うん。まあそんな感じでしょうかね。
早見さんの本。
そうなんですよ。だから、さっさと買った本も読めばいいんですけど、僕、なんかちょっと買ってすぐに読まないと積読になっちゃうとこがあって、もう今、自分の部屋から お届けしてるんだけど、今目の前にね、
はい、
なんかトートバッグ的なものが今5つぐらい僕の部屋と置いてあって、それに読んでない本がびっしり入ってるんですね。
あ、うちもね、仕事場と家の本棚に山になってますよ。
なんか、それでもね、読んではいるんですよ。その、毎月読み終えた本を、マスの書店を利用する会の会員さんに送るっていうサービスしてるから、
はい。
結構読み終えたものもあるんですけど。
何冊、一月何冊ぐらい読むんですか？
いや、まあでも最低、今最低6人には送ってるんだけど、だから最低6冊は読んでるはずなんだけど、
なるほど。
でも、漫画含めてとかですけどね。
はい。
でもやっぱり読まなくなっちゃう本とか、あと短歌の本とか、ほんと時間かかるんで読むのに。
なるほど。
で、手に取ってざっと読んで夢中になって読んじゃうときは読んじゃうんだけど、そうじゃないとね、なかなか読まないですね。
前回お話しした世田谷ピンポンズのエッセイ集、都会なんて夢ばかりを読み終わりましたよ。
あ、読み終わったんです。どうでした？
僕が実は登場する場面があって、びっくりしました。うわーって思って。
知らずに読んだんですね。
いや、まあ、なんか他のずっと経歴的に振り返って順を追って書いてるから、俺の本、漫画で感動したとか一体いつ出るんだって思ってイライラしながら読んでたら、
聞いてたんですね。
イベント誘っていただいた場面で出てきて、
うん、
うわーってなってね、なんか早送りみたいにそこは読んじゃいました。
そうなのか。あ、僕もでもそういう経験あるな。又吉直樹さんのね。
はい。
東京のことを書いた本があって。
その本についてはね、このエッセイ集にも出てきますよ。
そう、その本大好きで僕。
ああ、同じことが書かれてますよ。
で、高円寺で買って読んだのね。
はい。
したら、僕のことが出てくるの、突然。
うん。
で、すごいびっくりした。
ああ。
でも、いい本なの。又吉さんの一番好き、東京の本が。
ああ。
それのいいところ。
はい。
いいところは、文章の量がまちまちなのね。さっきの話じゃないけど。で、連載ってさ、いつも枚数同じになっちゃうじゃない。でも、その、又吉さんの東京の本は、東京百景だったかな。ほんの数行のやつもあれば、何ページにわたるものもあるの。で、笑えたり泣けたりするっていう、すごくね、本当にいい本なんだよね。ぜひ皆さん、もう文庫本になってるけど、多分、ハードカバーとか、ま、もうないか、結構かっこいい本なの、ビニールカバーで。
はい。
すごくね、情報も含めて好きな本ですね。まだ、あの、芥川賞を取る前に出した最初の頃の本なんだけど。
はい。
そういえば僕ね、そういえば、全然雑談なんですけど。
はい。
BL 漫画でトーテムポールさんって人の漫画をずっと読んでたのね。東京真珠って言って、全10巻で完結したんですよ、最近。
はい。
で、BL 漫画だけど、その、仕事、テレビ界で働く仕事の漫画なのね。ですごい面白くて10巻読んだんだけど、10巻読んだ時に、9巻を読み忘れたことに、読み忘れてることに気づいたの。
はい。
それで、買おうと思ったらもう品切れてないんだって。そんなことある？
Kindle 版はあるんですか？
だから、電子書籍は読めるんだけど、はい、紙で読みたいなと思って、
ね、
たらもう今、古本市場で高くなってるの、3000円とか。
人気なんだ、
ね。本当に。だってさ、10巻が出たばっかりしの一つ前の9巻がないってすごくない？
随分なんか少なくすってんのかな。
で、注文したんだけど、うん、書店さんに、
うんうん。
そうしたらもう、倉庫にも出版社にもないって言われたの。
あららら。
だからもう漫画も短歌の世界みたいになってきたなと思って。
うん、ああ、そうです
ね。部数が少ないんじゃないかな。
部数少ないでしょうね。あでも BL は出せば2万は売れるって7、8年前に聞いたことあるんですけど、そういう状況でもないのかもしれないですね。
この BL 漫画を読めみたいなムックでも、いつベスト10に入るような人気漫画なんだよ。
うん。
本当に。
なるほど。
恐ろしいですよ。だから漫画ももう僕みたいにうっかり買いそびれちゃうと読めなくなっちゃうってことですね。
はい。
あ今、話を戻すと、はい、早見さんの原作の映画っていくつもあって、
はい。
早見和正さん原作の映画って他にも、
はい。
108以外に、僕たちの家族っていうのが、
はい、
妻夫木くん主演で、石井祐也さん監督であるんだって。
へー。
あと、大河くんが主演の、ポンチョに夜明けの風はらませてっていう、
うん。
青春映画もあるみたいよ。
おお、野球だけじゃないんですね、書いてる。
全然見てなかった、そんなの。
はは。ポンチョに夜明けの風はらませてはなんか予告は見た気がしますよ。
うん、僕も見た。そして見に行こうかなと思った記憶もある。見なかったな。
なるほど。
うん。やっぱご縁って難しいですね。こういうの見るっていうね。う
ん、まあ予告があんま面白くなさそうだった気がするんだよな。
そうか。映画でもさ、成功するの本当難しいですね。小泉さんの原作の映画なんてみんな成功してるから。
そうですね。面白いです
よ。すっごい恵まれてますよ。
そうですね。
いや、本当。だってさ、僕好きな原作の映画とか見ても、ちょっとって思うときやっぱありますもん、正直。あの、正直に言えないような場面で。小泉さんのは、それぞれ面白いですよ、その映画版も。
ありがとうございます。
それは、羨ましいことですよ、とっても。
いえいえ。
というくらいのことで、一旦終わりにして、友の会に行きますか。
ちょっとズームの録音の感じがちゃんとどうなってるのか確かめたいですね。
はい。じゃあ一旦切って休憩してからまた話しましょうかね。
友の会で、続きは友の会です。
はい、
ではまた、さよなら。
はい、さよなら。あ、ちょっと待って。
はいはい。
ちょっと待って、ベルを鳴らす。じゃあ、はい、友の会皆さん、よかったら入ってくださいね。ではでは。
さよなら。
さよなら。
お停止します。